こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は年商2億円から5億円前後で成長が止まりやすい経営者に向けた実践寄りの経営書です。中心にあるのは、売上が伸びているように見えても、内部では資金繰り、俗人化、意思決定の孤独が同時に進行し、結果として成長が鈍化するという問題意識です。単なる精神論ではなく、財務組織設計、経営心理を一体で捉え直す構成になっており、順調に見える局面こそ危ういという逆説を提示します。著者自身が家業の破綻や借金返済を経験しているため、現場感のある言葉で経営者が直面しやすい不安と制約を整理している点も特徴です。中規模企業の経営改善や成長停滞の打開を考える読者にとって問題の見え方そのものを変える本といえます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に黒字でも現金が残らない状態をどう抜けるか。本書で最初に扱われるのは利益計算上は黒字でも手元資金が増えないキャッシュフローの壁です。売上が伸びるほど運転資金や支払い負担が重くなり帳簿上の安心感と実際の資金余力が乖離していきます。ここで重要なのは資金繰りの問題を単なる経理の話として切り分けず成長の速度や取引条件、在庫や債権管理まで含めた経営構造として見ることです。本書は銀行からの支援を引き出す以前に金融機関が評価しやすい財務体質を整える発想を重視します。つまり資金調達頼みではなく資金が自然に残る仕組みを作ることが先だという考え方です。成長局面での資金不足を感覚ではなく構造で捉え直させる点に実務的な価値があります。次に、社長しかわからない会社を脱する俗人水の解消。第二の壁は社長がいなければ回らない俗人水です。現場の判断、顧客対応、例外処理、採用や営業の細部まで経営者が抱え込むと一見強い会社に見えても再現性のない組織になります。本書はこの状態を個人能力の問題ではなく組織が仕組み化されていない問題として扱います。重要なのは誰が見てもわかる標準化、権限移譲、情報共有の設計を通じて社長不在でも売り上げが回る状態を作ることです。ここでの焦点は単なる業務マニュアルではなく意思決定が個人依存にならない仕組みです。俗人化が続くと成長は社長の処理能力に上限を持ちます。本書はその上限を外すための経営視点を与え組織拡大の前提条件を明確にします。さらに相談できない孤独が経営判断を鈍らせる構造。第3の壁として示される孤独は感情論ではありません。経営者が不安や迷いを誰にも共有できない状態は判断の遅れ、過剰な慎重さ、逆に拙速な決断を生みやすくします。本書の視点が独特なのは孤独を性格ではなく経営環境が生む構造的リスクとして扱っている点です。経営者は表向き順調でも実際には最終責任を一人で背負うため認知の偏りが起きやすくなります。そこで本書は経営心理学の考え方を取り入れ決断の質を安定させるための視点を提示します。重要なのは気合で孤独を乗り越えるのではなく相談相手や伴走者、思考整理の仕組みを持つことです。財務や組織の問題と違いに見えて実際には判断の質を通じて両方に影響するため見えにくいが影響の大きい壁として位置づけられています。そして3つの壁は別々ではなく互いに強化し合う。本書の分析で特に重要なのはキャッシュフロー、俗人、孤独の3つを独立した課題として扱わないことです。資金繰りが苦しいと経営者は現場に張り付き結果として俗人化が進みます。俗人化が強いと人に任せられず相談相手も減り孤独が深まります。孤独が強まると視野が狭まり財務や組織の改善策も短期的な対症療法に偏りがちです。つまり3つは連鎖しながら経営者の自由度を削っていきます。本書の価値は問題を部分最適で直すのではなく相互作用を見ながら全体で崩れを止める視点を与えることにあります。中小から中堅への移行期における停滞は単一要因では説明できないことが多いためこの統合的な捉え方が実務上の示唆になります。最後に借金完済の実体験が支える理論と実用の両立。著者は家業の破綻や多額の借金返済を経験しておりその実体験が本書の説得力を支えています。経営書は抽象論によりやすい一方で本書は資金繰りの恐怖や社長の孤独を実際に知る著者が書いているため机上の整理にとどまりません。さらに財務だけでなく心理面や AI の活用にも視野を広げており変化の激しい時代にあった実践書として構成されています。重要なのは成功事例の自慢ではなく崩れた状態から立て直す過程で得た知識を経営課題に翻訳している点です。理論書、戦略書、実用書という性格を併せ持つため現状分析だけでなく行動の優先順位を考えたい読者にも向いています。経営の現場で本当に使える知識を求める人に合う内容です。結論としてこの本は 売上拡大の方法そのものよりも成長を止める構造を見抜きたい経営者に向いています。特に年商2億円から5億円前後で伸び悩み、資金繰りはなんとか回っているのに不安が消えない人、社長依存から抜け出せない組織を抱える人、そして相談相手が少なく判断の質に自信が持てない人に有益です。財務組織心理を別々に扱う本は多いですが、本書はそれらが連動して成長の壁を作るという見立てを一冊で示している点が独特です。著者自身の破綻と再建の経験があるため、抽象的な理想論よりも現実の経営で何を先に整えるべきかが見えやすい構成になっています。中規模企業の停滞を数字と人の両面から整理したい読者にとって実務的な判断材料になるでしょう。ご支援いただける場合は木下康ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。